こんばんは、小村俊樹です。
福士夏子です。
11月8日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。
はい、はい、
がっつりイメチェンして本日は来ました。
シルバーになってる髪の毛が、
はい、シルバーになって、
何かイベント的なものあったんですか？
いや全くもう気分ですね。
本当に分かった、ハロウィンだ。
ハロウィンじゃないんですけども、
仮装でもしたんだ。
いやいや、してないんですけども、なんか今までやったことなくて、うん、がっつり明るい、はいはい、福士さんもなんか過去こんだけ明るくしたとかあります？
結構私はね、いろいろありますね。緑だったり赤だったり、まあ、
それも完全にイベントというか、その
演奏の時に、そうそうそう、演奏用になんですけど。
あ、そういうことです。プライベートでは、
ないかな、やっぱり、うん、
なんか結構舞台用希望だったんで、こんだけがっつり明るくするっていうのは、ね、はい、ようやくかなって。
あれですか、頭皮痛かったとか？
もうめちゃくちゃ痛かった。
我慢して
めちゃくちゃ痛かったけども我慢して、はい、我慢して今ようやく
手に入れたんです。でも素敵ですよ。
ありがとうございます、
うん、なんか似合ってる。
しばらくはこんな感じで行きたいなと思いますので、
うん、行こうかなと。
よろしくお願いいたします。
はい、今週のスポットライトのコーナーではモータースポーツに迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週の今夜はあの日あの時をお送りいたします。人生においてあの日に戻れるならやり直したいこと、あの時こんなこと知っていたら、はたまた自分がもしあの人になれたら、などなど自由に妄想仮想を広げていくコーナーです。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。
はい、今週のスポットライトは満を持して、
はい、
私もチャレンジしております。モータースポーツを取り上げていきたいと思います。
いや、もう得意分野じゃないですか。
もうね、ようやく話す時が来たなと思うわけでございますけども。
時間に注意ですね。
はい、まあそういうのもですね、ちょっと10月、F1、
うんうん、
世界のね、有名な F1 が、3年ぶりに鈴鹿サーキット、はい、三重県の鈴鹿サーキットで行われたっていうのも、まあありまして、
ちょっともう、旬な話題かなと。
そうですね、まあこういう話をしたいなと思いましたので。うん、
なるほど、はい、今日はね楽しみに、
い
つもに増して楽しみに。
本当ですか、ありがとうございます。
はい、はい、
ということで、モータースポーツとはと、まあまず概要からですね、
うん、はい、
まあその名の通り、はい、まあモーターやエンジン、うんうん、といった人力ではなく原動機を使用したスポーツのことなんですね。
う
ん、
そうですね。
もう、はい、紛れもなくその一般車も、まあ、含まれます、
は
い。で、主には最も盛んな自動車競技のみを指すことが多いんですね。
そうなんですね。
はい、まあ、もちろん全体、うん、としても言えるんですけども、まあ基本的には、まあ F1 だったり、うん、ちょっと富士山には画像を見せます。はい、こういった F1 ですね。はい、で、はい、伝統的あるルマン24時間耐久レースっていう。
はい、も
う
1日。あるね、
はい、ドライバー交代をしながら、ね、やるレースですね。
はい、
で、そして、国内の最高峰であります、スーパー GT という、はい、まあ日産、トヨタ、はい、ホンダっていう各メーカーの、うん、車が、実際、市販車としても販売されているようなスーパーカーですね。うんうんうん、こちらの競技が、行われております。で、また、バイクですね。はい、二輪自動車も立派なモータースポーツでありますと。
なるほど。
で、こちら。
ラリーとかもそうですか？
ラリーもそうですね。もちろん。はい。ラリーもそうなんですけども、はい、まあ、バイクではこの MotoGP という、ま
あ、
世界選手権ですね。
危険なやつですね。
はい、もう、最近ではね、もう肘まで。コースにつけながら曲がっていくと。
何度傾いてんだろうみたいな。
すんごい傾けながら曲がって、はい、こう、オフロードっぽい。
はい、ちょっと危ないやつですね。
スーパークラス、クロスで。もうこの勾配がね、すごい山道っぽいところ。
もう団子状態になって走るやつですね。
はい、っていう、カテゴリー、もうほんと様々あるんですね。
うんうんうん、
で、まあ、冬にも行われる競技としては、スノークロス。
はい、
ま
あ、
これも、はい、なんですかね、スノーモービルみたいな、ああいうのを使ったりとか、氷上ドラッグレースっていう。はい、
なるほど。それもモータースポーツに入るんですね。
は
い、モータースポーツ。
で、水上ではウォータークロス。うんうん、で、空の F1 と言われてるエアレース。
は
い、
ああ。
で、陸海空でこう行われているということなんですけども。はい、
ね、バラエティに富んでるスポーツなんですね。
そうなんですよ。で、この始まりって、じゃあいつなんだっていう話なんですけども。
はい、うん、歴史古そうですけどね。
結構古いんです、はい。で、この四輪自動車での競技が始まったのが、1894年。
うん、はい。
もう今はもう200年。もうほぼほぼ200年、150年以上ですね。はい、で、パリで開催されましたルーアンレースと呼ばれるパリの新聞社が主催したレースがあるんですね。うん、で、こちら申し込み102台も、もう初めのレースなのに102台もの参加希望があったんですけども、まあ、多分準備とか整備不良とかで、うん、当日スタートラインに立ったのは21台だけだったんですよね。
だいぶ減りましたね。
はい、で、まあ、当時主流だった蒸気自動車に加えて、普及がまだまだだった、まあ、今では当たり前となったガソリン車。
うん、
こちらの混走となったレースなんですね、うんうんうん。で、こちら一着はですね、蒸気自動車だったんですけども、
はい、
これね、ルール違反が発覚しました。
あ、そうなんですか。
というのは、蒸気というのはやっぱり釜をね、こうや、うん、薪を入れて、まあ、蒸気機関車のイメージでいていただければいいんですけど、はい、その役割をする人、うん、まあ、薪を入れて焼く人、まあ、二人乗っていたっていうことで、ルール上違反だと。
本当は一人じゃなきゃいけなかった
んですけど、まあ二人乗っていたこともあって、
あ、失格になっちゃったんですね。
で、結果的には2着でゴールしたガソリン車。
はい、おー。
まあ、有名なプジョ。
はいはい。
こちらが優勝を飾ったと。
なるほど。
はい。
薪をくべる人いないですからね。
そうなんです。で、このレース、このレース公式記録としてはこれが最古なんですけども、はい、実際は1887年。
87年。
これも同じくフランス・パリで開かれたレースが、はい、最初であるという記録が残っているんですね。
うんうん、
で、このレースは、まあ、蒸気自動車からガソリン車への世代交代のレースとも言われている。
なるほど。
ということなんですけども、はい、まあ、この蒸気自動車って今でも意外と海外とかでは動いてるみたいなんですけども、まあ、もちろん僕も見たことないですけど、ふさんも見たことはないですね。
ないですよね。個人車ですか？
個人車としても、まあ、実験、なんか2009年とか、まあ、12年とか、まあ、日本国内、国外問わず、うん、まあ、実験としても伝われてるとか、結構ね、250キロ近く、スピードも出せるみたいで。
あ、そうなんですね。技術はどんどん。結構馬力がある。
そうなんです。まあ、一般普及はさすがに、そこまで浸透はしてないみたいなんですけど、うん、まあ、実験として、まだまだ進化を続けていると。
そうなんですね。
廃止にはなってないみたいなんですね。
面白いですね。
そうなんです。はい。で、まあ、こうした、レースがどんどん普及していきまして、
はい、
まあ、ヨーロッパを中心にですね、競技団体として次々発足していくわけです。うん、で、この1930年代には各国がナショナルカラー、うん、まあ、日本で言ったら、ま、白と赤、まあ、日本の国旗のカラーリングを用いたマシンで戦う。はいはい、
まあ、
いわ
ゆる、国を代表して的なやつですね。
そうです。モータースポーツのオリンピックのような、
うんうんうん、
まあ、形でどんどんモータースポーツは広がっていくんですけども、うん、第二次世界大戦終結後ですね、
はい、
この1947年に、国際自動車連盟、
うん、
まあ、いわゆる FIA というものが、はい、発足いたします。
はい。
はい。これはフェデレーションインターナショナルデアイオートモービルっていう、これ FIA なんですけども、
はい、
まあ四輪自動車におけるモータースポーツを各国で開催する運び。うん、まあ、国々だけじゃなくて、各国転戦というような。
はい、
今回は、まあ、はい、今で言う F1 とかそういう形ですね。今回ヨーロッパシリーズ。
転戦行くって感じ。
そうです。アジアシリーズみたいな感じで、うん、モータースポーツがどんどん世界中で広まっていった。
広がっていったんですね。
はい。で、ちなみに日本における自動車連盟。
はい。
もちろんご存知ですよね。
何、ね、ジャブしかわかんない。
ね、あ、そうです、そうです。
あ、そうですか。
そうです。
あ、なるほど。
はい。ジャパンオートモービルフェデレーションっていう。
おー、そう
これ JAF っていうですね。
はい。
まあ、なんかなんていうんですかね、ロードサービスのイメージ。
はいはい、そのイメージです。はい。
国内における競技ではですね、JAF 自動車連盟が、うん、そう、大会を主催している。
ああ、なるほど。
ということなんですね。で、これは1963年に発足されたと。はい、まあ、世界で見ても、まあそんな20年近くで、
はい、
日本でもそう浸透していったっていうことなんですけども、はい、このモータースポーツの大会とかってあんまり見たことはないですよね。
いや、ないですけど、仕事で一回、富士スピードウェイ。
はいはいはい。
はい、に行って、なぜか和太鼓叩いたことありますけど。
演奏でってことですか？
演奏でですね。
オープニングセレモニー的な。
あ、ではなくて、
はい、
何かね、アニメかなんかのイベントそこでやってたんですね。
あ、なるほど、なるほど。
で、その関係で、はい、行っ ったことはありますけど。
今ね、アニメとか、そういう、うん、もう本当いろんな企業がチームを発足してレース参戦してたりとかもするんで、
う
ん。
そうなんですね。そういう関係性もあるんですね。ま
あ、アニメで言ったら、初音ミクとか、うんうんうん、ああいうね、初音ミクレーシングみたいな、はい、そういうチームもあるので、エヴァンゲリオンとかも参戦してくれたり、今どんどん盛り上がってるわけですね。ということで、このちょっとね、歴史を、当たりましたけど、はい、今度モータースポーツ知らない方、はい、好きになるきっかけっていうのをちょっと、うん、教えていきたいなと思います、はい、ということで、今週の1曲目ですね、
はい、
モータースポーツといえばこの曲ではないでしょうか、はい、T スクエアでトゥルース。お聴きいただきましたのは T スクエアでトゥルースでした。
はい。もうね、この曲は、
まあ。もちろん見たことない人でも。なんかね、スーパーとかパチンコ店とかでも使われてる。
かかってるんですね。
なんか噂によると、うん、今日の1日の売り上げ達成したぞっていう時に流れるみたいな。
バーンと流れる、ね。
都市伝説があるみたいですけど。
なるほど。ちょっとね、まあ、盛り上がりますもんね。
そうですね。はい。はい、ということで、第2週担当、パーソナリティの小村俊樹と福士夏子がお送りしております。はい、ラジオとラジコ。今週のスポットライトはモータースポーツです。
はい。
ということで、まあ、前半はね、歴史を、ちょっと、発足って言って、言い間違えて恥ずかしいところですけども、もう熱がね、こもりすぎて、はい、突っ走っておりますけども。はい、まあ、このモータースポーツを好きになったきっかけ、
はい、
まあ、皆さんにも作っていただきたいんですけど、まず自分がどうしてこのモータースポーツに入っていったかっていうところをお話ししたいんですけども、うんうん、
聞きたいですね。
まあ、まずですね、私が、このスポーツ、モータースポーツに出会ったのは3歳なんですよ。
おそんな物心つく。ついたかついてないかみたいな。
ついてないと思います。ついてない時からなんですけども。はい、まあこれはですね、まあよく両親がモータースポーツの選手だったのとか、はい、こうメカニックだったのとか、こう携わっていたのか、はい、質問されますが、そうでないんですね。っていうのは、父は、まあ85年にメジャーデビューしたミュージシャンなんです。
はい、
で、母はバレリーナの選手。で、その後、コーチもやられてるっていう。
なんか、アーティスト一家ですね。
こう、モータースポーツは全く関係ないんですよ。はい、なんですけども、うん、まあ、父はそのメジャーデビューした後にですね、まあ、よく弾き語りとか、そういうお店を転々とした、はい、そういうことで仲間で演奏して中で、まあ、仕事の関係でですね、はい、まあ、当時 F1 中継、まあ、フジテレビがやってましたけども、うんうん、そちらのプロデューサーの、久保田一泊さん。はい。という方との出会いで、はい、父はこう、モータースポーツに、
はい、
まあ、出会ってですね、まあ、興味を持って。
うん、
で、まあ、久保田さんが F1 見に来るかっていう、なんか軽いお誘いがあったらしいんですけども、ね、はいはい、まあ、その言葉を真に受けて、はい、実際、1990年の F1 日本グランプリに行ったら、
うんうん、
その現地で久保田さんに会ったら、
はい、
本当に来たやつはお前が初めてだ、みたいなことを言われたらしくて。
だって誘ったじゃん、
誘ったじゃん、ぐらいな感じでね。まあ、それで感染し始めて、はい、後々僕が乗り始めるレーシングカートに、はい、まあ、出会っていくっていうような流れなんですね。
まさか乗ってはないですよね、お父さん。
乗ってないと乗ってないです。まあ、もちろん、レンタルカートとかね、そういうの経験はあると思うんですけど、はい、競技としては、選手としては出たことはなくて。
なるほど。競技を見て楽しむ側、はい、
そうなんです。
ね。
で、冒頭に3年ぶりに F1 日本グランプリ開催されましたって言いましたけども、はい、まあそちらでですね、素敵なちょっと出会いが私的にありましたので、うんうんうん、まあそちらの方の、まあインタビューをちょっと、まあ連絡を取ってしていきましたので、はい、そちら紹介したいと思うんですけども、はい、まあラジオパーソナリティもされています、レース女子、カーミさんという方がいらっしゃいますけども。うん、はい、はい、はい。このカーミさんはですね、まあきっかけ、モータースポーツ好きになったきっかけっていうのが、まあ両親がこちらモトクロスを趣味にしていたっていうこともありまして、はい、日常生活の中にモータースポーツが常にある状況で育っていったと。
うんうん、
で、まあ反抗期を経て、20代中盤にモータースポーツに関わるようになり、はい、そうした時にたまたまお会いした方がラジオ局の方で、うん、まあこういう番組を、モータースポーツの番組をやりたいんだけどやってみるかっていう流れで今ラジオパーソナリティになられているっていうことなんですけども、はい、まあこのようにこう、両親または友達きっかけっていうのもあれば、うん、まあ僕の父のように仕事のきっかけっていうのも、はい、まあ様々ありますので、うん、もしかしたらお近くにモータースポーツ好きな方って。
いや、年しか知らない。
本当ですか？はい。今ね、鈴鹿、今年はね、はい、本当に初めて見に来ましたっていう、うん、まあ、ツイッターとかで見てみると、初参戦ですっていう方が本当に多くて、うんうん、で、中にはですね、僕の周りにはこんなに好きな人いないのに、うん、鈴鹿には何万人、何十万人近く集まってる。まあ、
確かに、そうですよね。
みんなどこに隠居してんのみたいな。
そういうツイッター。どっから来たのみたいな、ね。
そんなことなんで、はい、確実に周りにはいるはずなんですけどね。うん、はい。で、こう、楽しみ方っていうのは、まあ、様々ありますけども、うん、はい、まあ、前半に話しました、四輪二輪、競技数だけでも、 まあ、大きく分けて30近くも、
ねうん。おそんなにあるんですね。
まあ、世界大会のみならず、はい地方選手権とかも合わせるともう100以上カテゴリーが。
なんかどれを見に行ったらいいのか、初心者には。
そうなんですけども、ね、それぐらいカテゴリーがあるわけなので、うん、まあ、言ったらサーキットに行けば、今週はこのレースやってるよ。
なるほど。
まあ、ホームページとか見ればね、はい、まあ、簡単に見に行けちゃうんですよ。
週替わりで変わって、
そうです。
中単位で変わったり
します。今回はフォーミュラーのレースがあります、うん。で、次回はカートのレースがあります。今回はバイクと箱車、まあ、ロードスターとかそういう一般車に、うんでも使われてるカテゴリーがありますよとかって、本当に毎週のように、
うんうん。
で、平日は練習走行もある。練習走行はもうフリーで入れますので。
ね、都市先週か先月かね、はい、おっしゃってましたよね。
そうなんですよ。なので皆さん、全然見に行けるっていう。
うんうん、
で、それもあるので、まずは見た目のかっこよさとか、
うん、
そういったところが入るのも一番ですし、まあドライバーの容姿、
あ、
かっこいいとか、
あ、いいですね。
まあアイドルを見つけるみたいな形でもいいと思います。
はい、いいと思います。
はい、というのに、まあサッカーや野球なんかもね、うん、メジャーな競技でも、まあファンの中には、
うん、
まあちょっと言い方悪いですけど、詳しいルールまでは全部は理解してないけども、
う
ん
う
ん
そうですね、
こうチームの雰囲気だったりとか、
なんとか選手かっこいいとかね、
はいはいはい、で母校の同じ高校行ってたとか、うんうん、あの選手がドラフトかかったとか、ね、そういう形で応援したくなるっていうのもあると思うんですけども、うんうん、まあ細かなルールで結構混乱してしまうこともあると思うんですけども、まあ単純に考えていただきたいのは。うんうん一番早く決められたコースを一番早く走ったやつが優勝。
ああ、わかりやすい。
それだけ分かってれば。
わかりやすい。
それだけ分かってればもう全然 OK だと思います。はい、
もう競馬と一緒ですね。
はい。で、まあ次に実際に観戦してみたり、
うんうん
すること。
はい、
まあ先ほども言いましたけども、毎週のようにやられてる。
うんうんうん、
練習走行も平日、もうフリーで見に行けますので、うんうんうんまあ、実際に見に行くとやはり伝わってくる情報量っていうのが。
そうですね。
やはり。
圧倒感が違うんじゃないですか。
テレビとはやっぱり違う。うん、まあ音の迫力っていうのもあるので、
ね、スピードもね、もう桁違いですしね、
はい。見に行ってほしいなと思うわけでございます。
すごい興味ある。
はい、なので、日本国内、まあ、筑波だったり、富士、はい、先ほど言った筑波、うんうん、スピードウェイ、鈴鹿崎とたくさんありますので、ちょっとホームページをね、見ていただければなと思います。で、このモータースポーツ、うん、まあ、この競技だけやられてるっていうイメージなんですけど、イメージだと思うんですけども、実際は一般車にも普及されてるんですね。で、っていうのは、セミオートマチックっていう、
まあ、はい
マニュアル車ってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれを、まあ、オートマの間で自分でも操作できるけど、基本的には機械が操作してくれるよっていう技術だったり、リアビューミラーって、今では当たり前についてる。
はい、
後方のミラーとかね、
はいはいはいはい。
そういうのがモータースポーツから、始まって、
はい、一般車に普及される。なるほど、技術がね。
そうなんです。走る実験室って言われてるような競技なので、まあ、そういった未来のテクノロジーが搭載された競技。
は
い、
なるほど。
いつしか我が市販車。
うん。私の車にも使うかもしれないみたいな。
っていうような感覚で見るのも一つかなと思います。
うん、
ということで、ちょっと話足りないところではありますけど、まあこういった形でね、
まだまだ、
はい、モータースポーツというのが、普及していますので、はい、ぜひ皆さん、興味を持っていただいて見ていただければなと思います。
ね
はい、ということで、うん、今週のスポットライトモータースポーツでした。
あの日、あの時。さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は、あの日、あの時をお届けいたします。
はい、
ずっとね、2ヶ月にわたってスペシャル、
うんそうですね。
コーナーだったんですけども、はい、今週ね、お便りが残念ながらなかったので、
はい、ということ
で。
送ってくださいね。
ね、私の話をね、ちょっとさせていただこうかなと思います。はい、ここね、数年ちょっとね、個人的に悩んでることが。
悩み。
そうそうそう。で、何かっていうとね、後輩の育て方なんですよね。
あはいはい、
そう、図らずも、ちょっとキャリアを積んでくると、うん、とか、年齢を重ねていくと、下の子たちができるじゃないですか。はい、まあその子たちにね教育とかね、うん、いろいろ業界のしきたりとかね、はい、教えなければいけないんですけれども、まあ私たちがね若い頃とか駆け出しの頃って、うん、結構こうなんかケチョンケチョンに言われて
その当時の先輩とか上の人とかに。そう
もうダメ出しの満載で褒められることなんて、まあ一切なく、ただそれを、まあバネに頑張るぞっていうね、気持ちで上に上がってきたっていう、まあ歴史が黒歴史。あるんですけど、なんか最近のね、子に同じことをやるとですね、あ、いいんです、もうやめますとか、
なんかそんなんじゃないです。
そうなんです。
すぐなっちゃいますよね、今だと。
で、本当に、下手すると訴えられたりとかね、あるので、非常に言葉を選んだりとか、あと言い方も気をつけなきゃいけなくて、この指導をする立場の、なんだ、技術っていうかテクニックがね、必要だなって最近すごく思うんですね。で、数年前までは私もなんかこう、ダメじゃないかとか、できてないことに対してすごいガーガー上から、言わなければいけないみたいな、こっちもちょっと必死になったんでね、なってたんですけど、ちょっとダメだな、これは。
もう変えていかなきゃいけないなと。
思って。で、最近はですね、その、昔の自分とか、まあ、2、3年前の自分を振り返って、あ、もうこんなことを言うんじゃなかったとかね、もうちょっと言うにしても、言い方をね、やんわりオブラートに包んでね、言えばよかったとか、伝え方も考えればよかったなって、すごく反省するんですね。
でも、それを経てじゃないですか、やっぱり。教える方もね、まあ、当時のその、わーっと、バリ雑言言ってた人たちも、自分たちの、ね、若い時があって、こういう人がいたからっていう、路線というかレールの元で、やっぱ言ってたと思うんですけども、やっぱり時代がね、
そうですね。
それに合わなくなってくるとね、その狭間というか、どっちも経験してる人って本当に難しいですよね。
そうなんですよ。だからこれからちょっとね、私も、立場がね、違ってきたので、勉強したいなと思うんですけど、その、あの日、あの時じゃないけど、なんかもうちょっと違う言い方できたんじゃないかなって、すごく最近思うんですね。年、まあ、そういう経験ないですか？
めちゃくちゃありますよ。だけど、やっぱりそれも経てだと思ってるので、僕の場合は、まあ、ポジティブに考えると、まあ、それを経て、やっぱり、次につなげていければなっていうのを。
そうですね。なんか
前向きに考えないと。
前向きに、こちらもね、ちょっと成長していければいいな、なんて。
まあ、同時にね、成長過程でありますから。
はい、思っております。はい。はい、それでは、今日の2曲目ですね。お届けしたいと思います。アドさんで私は最強。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティメイドの検索も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、また第2週目オリジナルコーナー、あの日あの時で取り上げてほしいお題やエピソードなどもお待ちしております。お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。はい、ということで。
大丈夫でした。噛みませんでした。
噛みませんでしたね。はい。
はい。はい。なんか宣伝があるみたいで。
そうなんですよ、はい。イベントがね、結構ちらほら戻ってきてまいりまして。
よかった。
11月20日の日曜日に、渋谷区じゃない、東京都の港区の、はい、で、マラソンがありましてですね、港シティハーフマラソン。ですけど、こちらね、3年ぶりの復活なんですね。
さっきのなんか3年ぶり聞いたな。3年ぶり、はい、
3年ぶりで、まあ、港区をね、市民ランナーが走るわけなんですけども、はい、そのランナー向けに、応援の意味を込めて和太鼓演奏をさせていただくことになりまして、はい、港区のね、増上寺前ですね、
はい、
うん、に朝ですね、早いんですけど9時ぐらいから、
9時ぐらいから、
そう
、健康的じゃないですか、それをね、
打ってますので、
早起きして、
まあ、ランナーの方7時半ぐらいから走りますのでね、そうですね、はい、うん、 それを応援するというイベントに出させていただきますので、もし興味ある方ね、
ぜひ
ぜひ、はい、足を運びいただければと思います。
なるほど。まあなんか SNS とかでも、うん、告知してると思うので、
してます、
まあ、我々のね、はい、個人アカウントもそうですし、うん、番組のアカウントもぜひフォローしていただければなと、
はい、そうですね。
でも何でもお便りもね、コーナーに限らず、
うん、ね、
何でもいいので、
う
ん、一言でも応援します、見てます、聞いてますとか ね
嬉しいですね、はい、反応があるのはね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越で毎週火曜日0時、アイ&ウララ FM では、同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は11月15日、第3週担当相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜のお相手は小村俊樹と
福士夏子がお送りいたしました。
またお会いしましょう。